子育て上手な父親になる30の方法。その1、父親が育児をする、子供は自分に自信を持つ。子供がこれから小学校、中学校へと進学し、社会人へと大きくなります。勉強、人間関係、恋愛、仕事など、数多くの山場が待ち構えています。どのステージであろうと、その難局を乗り越えるためには、何より自分に自信がないといけません。自分に自信を持つこと。これはあらゆるところで必要になる土台です。自分に自信がないと、あらゆるところで弱気になり、うまくいきません。消極的で行動しなくなり、何かあっても、どうせ自分なんて、と弱気になります。では、どう子供たちは最初の自信を持ち始めるのでしょうか。それが、両親の存在、です。まず、子供は両親の存在を土台にして、自分に自信をつけていきます。さて、両親には父親と母親がいますが、とりわけ母親は問題ありません。母親は育児を通して、抱っこをしたり、あやしたり、など、十二分に子供と触れ合っています。問題なのは、父親です。育児はすべて母親に任せるというケースが少なくありません。育児を完全に母親に任せきりになり、子供と触れ合う時間が短いことがあります。父親も育児に参加です。父親が育児をすると、子供は自分に自信を持ちます。母親からだけでなく、父親からも気にされているというのは、大きな自己肯定へとつながります。父親が子供のために絵本を読んだりすると、大切にされていると実感できます。叱ってくれると、自分は大切にされていると実感できます。学校で辛いことがあっても、自分にはお父さんという力強い味方がいると思います。こうして、子供は父親からも母親からも面倒を見られることで愛されていると実感でき、自分に自信をつけていきます。この自信が土台になり、子供は強くなります。子育ては母親に任せきりにしないことです。子供のためにも、父親こそ育児への参加が必要なのです。父親こそ育児に参加する。子育て上手な父親になる30の方法。その2。父が育児に参加することで、父から父親へと成長する。父親は育児を母親に任せがちになります。育児は母に任せている。自分には関係ない。親、それではいけません。育児を母にすべて任せるのは、特別な理由がない限りよくありません。子育てを母にすべて任せようとしている時点で、父親という仕事を放棄しています。父親こそ育児に参加です。男性が育児をするというのは特別なことではありません。母乳が出なくても関係ありません。男性なりに子供をあやしたり触れ合ったりできるはずです。子供から見る両親を想像しましょう。絵本を読んだり、一緒にお風呂に入ったり、ご飯を作ってくれたりなど、母がすべて対応しているとどう思うでしょうか。自分の面倒や世話をしてくれる人がいつも母ばかりだ。お父さんは平日いつも家にいない。休日は家にいても寝てばかり。父の存在とは何だろうか。母が親だと思うようになり、父の存在が薄れます。全く育児に参加しない人は、父でも父親ではありません。子供が生まれたら自然と父親になるのではありません。戸籍上は父でも全く育児に参加しない父を親として見てくれなくなります。子供から父親として認めてもらうためにも育児に参加しましょう。子育てに参加してこそ父は父親になれます。子供が生まれ育児に参加して初めて父親になれます。法律上から見た父になるのではない。子供から見た父親になることが大切なのです。父ではなく父親になる。子育て上手な父親になる30の方法。その3。父が楽しそうに仕事をする背中を見て子は育つ。私がコンピューターに慣れ親しんだのは特に父からの影響が大きいと思います。実は父から一度も機械の勉強をしろと言われたことはありません。しかしこうやって今自分でサーバーを組み立てたりプログラムを組んだり自分のウェブページを公開するようになりました。私から興味を抱いて自分から進んでしたことです。そうなるようになったきっかけは遥か幼い頃です。まだ私が幼い小学1年生くらいの頃まで遡ります。父は工業系の仕事をしていました。まさに仕事虫という言葉が似合う人です。仕事を家でもするタイプでいろいろと会社から部品を持ち帰っていました。持ち帰る部品の数々は子供には単なるガラクタにしか見えません。なぜゴミばかりを持ち帰るのだろうかと不思議に思っていました。ネジやボルトはもちろん磁石や何とも言えない変な形の鉄の塊など持ち帰っていました。ガラクタにしか見えないはずですが不思議なものです。父が楽しそうにガラクタをいじっているとなんだろうと気になります。父は変わった人です。何が変わっているのかというと、そういう部品の組み合わせや設計書をニヤニヤしながら考える人でした。楽しそうに仕事をしているのが見てすぐわかりました。父が楽しそうに仕事をしているので何をしているのかが気になり始めました。父が触っている部品に対してこれ何と質問したり変な設計書を見せてもらったりしました。ガラクタ集めではなく何やら会社の開発に関わる大切なことをしているのだとわかりました。父の仕事の内容がわかり始めます。開発や設計を楽しんでいました。それからです。 私は父のやっていることを真似るかのように同じく部品をいじったり組み合わせたりするようになりました。大した話ではありません。父の持ち帰る部品を使って積み木にしたり並べたりしていただけです。しかしそんな小さな行為の中にも何か組み合わせる楽しさや開発の喜びが感じられました。本当に小さな喜びでしたが、何か父のやっている楽しさを理解できました。これが理系に足を踏み入れる第一歩でした。楽しそうに仕事をする。子育て上手な父親になる30の方法。その4。子供の勉強のきっかけは興味や関心から始まる。父は仕事の関係で様々な部品を家に持ち帰りました。最初に興味を持ったのは磁石でした。見た目は単なる石です。しかしなぜか引きつけ合ったり反発し合ったりする見えない力があります。なんだろう、目に見えないけど強い力を感じる。感動して好奇心を刺激されたことを覚えています。へえ、面白いなと思い、さらに追求が始まりました。次に興味を持ったのはモーターでした。電気が流れることで磁力が発生し、それを利用して回転する力へと応用していました。すごいすごいと騒いだことを覚えています。見えない力が回転する力へと応用されています。モーターに夢中の小学生になっていました。父がなぜ仕事に夢中になっているのかが次第に分かり始めました。父は機械関係の仕事をしていたせいで、他にも様々な部品を持ち帰りました。音が発せられるスピーカー、電気を蓄積するコンデンサー、回路に電気抵抗を与えるための抵抗器、プログラムを蓄積する集積回路、それら単体では役立ちません。しかし芸術のような組み合わせにより素晴らしい働きをする一つの製品が出来上がっていることを知ります。父はそうした部品を組み合わせて製品を作る仕事に携わっていました。見方を変えれば芸術家です。すごいなぁと思い尊敬でした。そんなある日、衝撃の事実を知ります。テレビやラジオもそうした精密部品から成り立っていることを知ってしまいました。笑えるような話ですが、妙に衝撃的でした。まだ幼い私は、テレビやラジオの中には、てっきり人がいるものだと思っていました。小さい人がいてスイッチを入れると話し始めるのだろうと思っていた。改めて考えると、ありえない事実だとすぐわかりますが、子供はそういうものです。トナカイに引っ張られたソリに乗ったサンタクロースが空を飛んでやってくるのも、無条件に信じ込んでいた時期があります。本当かどうか確かめようと、私は手当たり次第にテレビやラジオを分解しました。確かに中に人は入っていなかった。あるのは父が持ち帰るあの精密部品の塊だけでした。テレビやラジオは精密部品の芸術的な組み合わせによって実現されている家電製品だと初めて知ります。頭をガンと殴られたような衝撃だったのです。子供の興味や関心を伸ばしてあげる。子育て上手な父親になる30の方法。その後、子供が破壊行為をし始めたら強い興味や関心の現れている証拠。テレビの中には人が入っていない。ラジオの中にも人が入っていない。父のやっていることを真似ているうちに、こうした衝撃の事実を知ることになりました。実のところ精密部品の塊です。小さな役目を持った部品が芸術的な組み合わせによって大きな役割を発揮しています。そういう現実を知ってしまいました。私は家にあるものを片っ端から分解しました。それが本当かどうか自分の目で確かめてみたかった。今まで自分が夢を見ていた反動でした。事実を知りたい、現実を見たいという強い欲求でした。電球を割ってみたり、電卓を分解したり、電動のマッサージ機を分解したりしました。これだけではありません。ラジオカセット、ビデオデッキも分解です。せっかく親に買ってもらったゲームボーイというゲーム機も分解しました。今思えばとんでもないことをしていたと思います。皆口家の家電製品を片っ端から壊していきました。破壊行為もいいとこです。皆口家のドラ息子のせいで、皆口家の被害総額はかなりのものになっていたと思います。しかし、それに動じない父がいました。本来なら、当然叱られるはずですが、父は、まあいいか、勉強になるだろう、と許してくれました。父は、機械系の仕事をしていたので、そうしたことに寛大でした。さすがに、子供の手で分解ができないものもありました。自動車、エレベーター、エスカレーター、ダンプカー、ブルドーザー、自動販売機などです。そんな時、父はある本を差し出しました。機械の図解、という学習本です。A4 サイズの大きな本です。機械の中の状態が子供にもわかるようにカラーの立体的な絵で解説されていました。これには参りました。本に穴が開くほど貪るように読みふけりました。理系に火がつき、どんどんとのめり込んでいきました。機械に対する抵抗はなくなり、着実に得意分野へ変わっていきました。父は学びとはまず興味、関心から始まることを悟っていました。子供が興味や関心を抱いたことをできるだけ邪魔せず伸ばそうとしていました。時には破壊行為に見えても子供にはいい勉強になっている。それを許せる親かどうかです。それで子供の一生が決まるくらいですから。子供の破壊行為に寛大になる。子育て上手な父親になる30の方法。その6。 どんな遊びも突き詰めれば勉強になる。私が小学4年の時、皆口家にパソコンが登場しました。父の仕事でパソコンが必要になったことがきっかけです。なんと、当時は50万円ほどした PC9801 というタイプのパソコンです。父は仕事に使っていましたが、時間がある時にはゲーム機として使わせてくれました。パソコンにはゲームソフトが付属でついていました。父はよくパソコンを使って遊びを教えてくれました。パソコンゲームが上手くなるためには、キーボードを早く打たなければなりません。その結果、知らぬ間にタイピングの勉強をしていました。必死にキーボードの配置を覚え、1秒でも早く打てるように慣れていきました。中学生になったある日のことです。パソコンゲームというのは、プログラム言語によってできていることを知ります。当時私が手をつけたのは、ベーシックという簡易プログラム言語でした。比較的、わかりやすいプログラミング言語だったので、自分も少し挑戦してみようかなと思い、ゲームを作りました。本当に初歩的なロールプレイングゲームを作ったこともありました。その後、時は、20歳の誕生日のことです。父から誕生日プレゼントとして30万円ほどのノートパソコンを買ってもらいました。OS は Windows 98。当時としては高性能のノートパソコンを買ってもらいました。自分専用のパソコンを手に入れてから一気に勉強が加速しました。インターネットという技術を知ります。ホームページを作る HTML を覚えます。まだ学生でしたがサーバーを立てて独自ドメインを取得して自分のウェブページを一般公開するようになりました。それが今あなたの目の前にあるハッピーライフスタイルです。これらすべての始まりは面白いです。面白いがきっかけで追求が始まりました。磁石から始まった興味は次第に膨らみ、機械の分解、タイピング、コンピュータープログラミングへと発展です。HTML というホームページを作成する言語を学び、自宅にサーバーを立ててしまうようになりました。もしこれらのことを勉強をしろと言われていたなら、現在の私はなかったはずです。父から機械の勉強をしろと強制されなかったからこそ、自分から勉強しようとする気持ちが大きくなったのかもしれません。当時の私は勉強とは思わず、単に遊んでいる感覚でした。遊びのつもりでしたが結果として勉強になっていた。まんまと父のうまい教育に乗せられた結果、今の自分がいるような気がします。勉強の入り口は遊びでいい。むしろ遊びの方が長続きしますし、一生懸命になれます。まず楽しさから教えます。楽しさがわかるから勉強も好きになります。遊んでいたら勉強だった。この繰り返しです。どんな遊びも突き詰めれば勉強なのです。遊びを突き詰めて勉強に変える。子育て上手な父親になる30の方法。その7。本当に家族を大切にする父親は家族サービスという言葉を使わない。父親として気をつけたい言葉があります。家族サービスという言葉です。家事や子育てをしている父親がつい口にしてしまう言葉です。たまには家族サービスをしてやらないといけないな。家族サービスで週末は家族で温泉に行こう。家族サービスで子育てを手伝おう。優しいお父さんというイメージがありますが、実のところ良くない表現です。父親の心の内が見えてきませんか？家族サービスで家事や育児を手伝おうという父親の発言に母親は密かに傷ついています。家族サービスと言っている時点で家事や子育ては母親がするものという意識が感じられるからです。本当は面倒くさくてやりたくない。仕方ないやってやるかという傲慢さが感じ取れます。家事や子育てを一緒に協力して進めていこうとする気持ちが薄い。サービスでやろうという意識が事務的です。確かに家事や育児は母が主担当になるケースが多くあるでしょう。しかし主担当とはいえ母専属の仕事という意味ではありません。父親はサブ担当です。時間がある時には協力して当然であり、手伝って当然です。そこにサービスという言葉は存在しません。本当にいい父親はそんな失礼な言葉を使ったりしないのです。家族サービスという言葉を使わないようにする。子育て上手な父親になる30の方法。その8。父親の趣味に子供を誘ってみよう。父親が休日にやりたい代表は概ね2つしかありません。のんびりしたいか趣味を楽しみたいかのどちらかです。家族のために家事や育児の手伝いなどできればいいですが、なかなか思うようにいかないことがあります。普段の仕事疲れのためそういう体力が残っていない場合です。だからとはいえ父親として家事や育児を放っておくのはよくありません。何かいいアイデアはないのでしょうか？もちろんあります。父の趣味に子供を誘えばいい。私がよく小学生の頃に連れて行ってもらったのはゴルフの練習場でした。父はゴルフが趣味です。車で5分くらいの近場にゴルフの練習場があり、週末はよくそこへ出かけていました。ある日、高弘も一緒にゴルフを打ちに行こうと誘われてついて行きました。父は趣味のゴルフを楽しんでストレス発散ができるし、私も慣れないゴルフが新鮮で楽しかった。父のストレス発散と子供の世話が同時にできる一石二鳥のアイデアですね。子供には興味がないだろうと先入観を持たないでください。子供はこういうことが好きです。意外なところでは外食もそうです。 父や子供は美味しいものが食べられる。母は料理の手間が省ける。親子の会話が楽しめる時間になる。いいアイデアですね。映画館に母や子供と一緒に行くのもいいアイデアです。疲れを取りたければ温泉が最適ですね。家族で温泉に行くと父としては癒されますし、子供としては遊びが楽しめます。温泉が大げさなら銭湯でも OK です。母にはお湯を沸かす手間や湯船を掃除する手間などが省け、助かります。そうした効率のいい余暇の過ごし方を考えてみましょう。考えようによってはたくさんあるはずです。二つのことを別々にやろうとするのではなく、一緒にすればいいのです。父と子供の都合を一緒に叶える方法を模索する。子育て上手な父親になる30の方法。その9。なぜ子供にとって父は母より遠い存在と感じてしまうのか。子供の頃を思い出しましょう。父と母のどちらと接する時間の方が多かったでしょうか。特殊なケースもありますが、一般的にはやはり母親と答える人が大多数のはずです。男性は生まれつき女性より力も体力もあります。そのため家計を支える大黒柱が父である家族構成はまだまだ主流です。その仕事があるために父は平日家にいる時間が少ない。母に比べて子供と触れ合う機会が少ないです。ひどい場合なら子供が起きる前に家を出て子供が寝た後家に帰ってくるというケースさえあります。子供と触れ合う時間を増やしたいがなかなか思うようにいかない。するとです。子供にとって身近な存在は母側に偏りがちになります。一方、父親という存在がだんだん遠ざかって感じられるようになります。その結果、父というと母より遠い存在という印象が強くなります。父は子供と触れ合う時間を意図的に増やしていかないとどんどん母親寄りになります。母の言うことは聞くけど父の言うことは聞かなくなってしまいます。休日、子供と一緒にお風呂に入ろうとしてもお父さんよりお母さんの方がいいとわがままを言う。子供のために絵本を読んでやろうとしてもお母さんの方がいいと言われてしまう。触れ合う機会が母の方が多いのでこうなるケースは多い。しかし、ここで諦めてはいけません。触れ合う時間が少ない父親だからこそ、時間のある休日には母親以上に触れ合う機会を増やすことです。最初は子供が嫌がることもありますが、めげずに一緒に触れ合う時間を増やしましょう。お父さんと一緒にいても楽しいよということをきちんと体感させることです。仕事があるから仕方ないで終わらせるのではなく、意図的に増やすことが大切なのです。父親は子供と触れる時間が短いからこそ意図的に増やす。子育て上手な父親になる30の方法。その10。母親の大変さを理解するために男性こそ育児に参加する。もちろん父親も育児に参加です。母から手伝ってよと言われてからでは遅い。むしろ父から今日は子供の面倒は自分が見るよというくらいがちょうどいいでしょう。父と母との仲がいいから育児を手伝うのではありません。父が育児を手伝うから母との仲が良くなります。母の育児の大変さを身をもって理解できるようになるからです。単なる手助け以上の意味があります。時間のある週末は父が完全に母代わりの役を演じてみてはどうでしょうか。子供の遊び相手になる。子供の食事を作る。子供のために絵本を読む。子供と一緒にお風呂に入る。短い時間でもこの時間はとても意義があります。子供は手がかかります。面倒なことばかりの連続です。育児は本当に大変だな。自分も仕事で大変だけどお母さんも頑張っているんだな。偉いな。母の大変さを理解できるようになり、自然と母への態度が優しくなります。母の大変さを理解するにはやはり父も育児に参加するのが一番です。育児とは父と母のチームプレーです。父と母との仲が良いと子供への影響も良くなります。二人の中の笑顔が増えたり助け合ったりしているのは子供でもわかります。父と母とがお互いに協力し合うために母に任せがちな育児を父も積極的に参加しましょう。母の大変さを理解する。子育て上手な父親になる30の方法。その11。家族揃って食事ができるように週に何度かは早く家に帰る。父親としては仕事で忙しくなるほど帰宅する時間も遅くなります。早くは帰りたいが仕事の関係で遅くなるという家庭も多いことでしょう。子供が起きる前に家を出て子供が寝てから家に帰る。こんなケースもあると言います。仕方ない事情とはいえ何とかしたいものです。もちろん毎日早く帰宅するのは仕事の関係でどうしても難しいこともあるでしょう。毎日早く帰ることができなくても週に1回くらいならどうでしょうか。週に1回くらいは早く帰られるように仕事の調整をしてみましょう。夏休みの宿題と同じ感覚です。明日しようと思っていた仕事を今日のうちに仕上げておけば次の日が楽になりますね。スケジュール調整すれば仕事を早く切り上げられる日を作ることができることでしょう。早く退社できるときはもちろん寄り道をせずに家へ直行です。子供たちと一緒に食事をすることができるようになります。やはり家族全員が揃った夕食が一番です。これに勝る温かさはありません。 家族揃って食事をすることで子供の学校の話を聞くことができたり、子供たちの様子を確認できたりします。子供は父と話をする機会が増えるのでいいことずくめです。子供たちと一緒にお風呂に入ることもできるでしょう。子供たちに体を洗ってもらったり、逆に洗ってあげたりなど、スキンシップも増えます。週に1回だけでも、夕食に間に合うよう早く帰宅するだけで、父親としての印象が良くなります。誕生日のような特別な日に限らず、普段から早く帰られる日は早く帰るよう心がけましょう。週に1回くらいは夕食に間に合うよう早めに帰宅する。子育て上手な父親になる30の方法。その12、特別な日に特別頑張る父は大幅に評価が向上する。子供の頃、父の帰りはいつも深夜でした。私が寝た後に父が帰ってくるという日も少なくありませんでした。しかし、普段は夜中に帰宅する父でも、夕食に間に合う時間に帰る日もありました。家族の誕生日です。家族の誕生日のような特別の日には、必ず夕食前に家に帰ってきたのを覚えています。いつもは遅く帰ってくる父が、そういう日に限って早く帰ってくると、子供は親と思います。父親には少し早めに仕事を切り上げて家に帰るだけのことでしょう。しかし、子供たちにはかなり印象は変わります。家族のために気を使っているんだと伝わってきます。特別な日に特別に気を使っている父は、子供たちからの評価も大幅にアップです。その上、誕生日プレゼントまであれば言うことなしです。絶対子供たちは大喜びします。父が会社でどのようなやり取りをしていたのか分かりませんが、早く退社できるようにスケジュールの調整をしていたのでしょう。そういう場面を直接見たわけではありませんが、目に浮かんできます。自然と子供には分かります。大切なことはそういう調整です。父親としては、大切な日くらいは早く帰宅ができるよう、あらかじめスケジュール調整をしておきましょう。可能なら、息子の誕生日で早めに帰宅したい日があるとあらかじめ上司に伝えておきましょう。息子の誕生日は年に1回。温厚な上司ならそれくらいは理解してくれるはずです。もしあからさまに言うのが難しければ、子供のために誕生日プレゼントを買ってあげたという話を社内でするだけでもいい。それとなく周りに伝えます。職場にいる仲間たちは、子供の誕生日が近づいているんだなと気づきます。周囲からの理解が得られ、早めに帰宅しやすい雰囲気をあらかじめ作っておきます。これも父親としての大事な仕事です。家族の誕生日くらいは早めに退社できるよう、あらかじめスケジュール調整しておく。子育て上手な父親になる30の方法。その13、疲れて育児に参加できないときは、母親へ育児をねぎらう言葉だけでも伝える。どうしても疲れて育児に参加できないときがあります。仕事で疲れて育児まで回る力が出ない。家に帰って育児とはいえ、すでに子供たちは眠ってしまっている。そういうときは、せめて母親に次の言葉をかけてあげましょう。いつもありがとう。おかげで助かっているよ。母親に育児をねぎらう言葉です。どんなに疲れていても、この一言くらいは言えるはずです。たった一言ですが、この言葉があるかないかは全然違います。たとえ父親が十分に育児に参加してくれなくても、この言葉を言われると母は救われます。きちんと自分の努力や苦労を評価してくれていると感じることができるからです。むしろ、家族のために朝から夜遅くまで一生懸命に仕事をしてくれる父にも感謝してくれることでしょう。そういう事情はいくらか分かってくれるはずです。お互いに思いやる気持ち、姿勢です。間違っても、もっとしっかり育児をしろなんていう冷たい言葉は言わないことです。母は頭にきて夫婦喧嘩の元になります。母の気持ちを察して優しい言葉をかけることで、育児は円滑に進んでいくのです。母親へ育児をねぎらう言葉をかける。子育て上手な父親になる30の方法。その14、叱るというのは愛を伝えるということ。こら、ダメじゃないか。叱るといえばどのようなイメージを持っていますか？欠点を咎めたり怒鳴ったりすることだと思っている人が多いのではないでしょうか？確かにそういう一面もありますが、それだけではない。叱るというのは礼儀や作法を教えるためだけのものではありません。愛しているよという気持ちを伝えるという側面も持っています。叱ると愛するは対義語のようですが、実は同義語です。子供が悪さをしたとき、父親は子供から嫌われるのは嫌だなと思います。そう思う必要は全くありません。叱るべき時には叱ることです。例えば、思春期の子供が門限を破って深夜に帰ってきたとします。どこへ行っていたんだ。叱るのは門限を守りなさいという意味だけではありません。お父さんは本当に心の底から心配しているんだという気持ちを伝えるためです。もちろん、単に、こら、と叱るばかりではなく、子供を案じる言葉も含めましょう。本気で心配していたんだぞ。万が一のことがあれば、お父さんは生きていけない。お前のためを思って怒っているんだ。鬼のような表情の中に温かい愛が感じられます。叱るのは愛を伝えるものです。反抗期の子供ともなれば、うるさいな、と口答えしてくるでしょう。しかし、自分のことを心配してくれているという愛は少しずつ伝わっています。 表面的には反抗していてもきちんと伝わっているものです。子供に愛を伝えるために叱る。子育て上手な父親になる30の方法。その15。叱るばかりはいけないが、全く叱らないのはもっといけない。叱るといえば父の仕事です。大事な場面では叱るのは父の役目です。礼儀や作法を教えるだけでなく、子供のことを本気で心配している気持ちを伝えるという役目もあるからです。時々叱らない父親がいます。世間一般からすると優しいお父さんですね、という評価を得られることでしょう。それは世間の評価はそうでも、子供にはどうでしょうか。ここです。世間からの評価と子供からの評価のズレがあります。往々にしてここで勘違いをします。実は違います。全く叱らない父親は優しいどころか冷たい父親です。子供には叱らない父親ほど悲しいことはありません。どんなことをしても叱ってくれないのは愛されていないと感じてしまうからです。無関心であり、無視と同じです。それは子供にも伝わってしまいます。どんなに悪いことをしても叱ってくれない父親に子供は失望します。自分には興味がないんだな。愛されていない。お父さんは私のこと嫌いなのかな。悪い印象を抱いてしまいます。厳しいことを言いますが、子育てを完全に放棄している最低の父親です。優しさを演出しているのではなく、単に自分が楽をしたいだけです。単に子供に無関心なのは一番良くないパターンです。子供は悪いことをしたときはきちんと叱ってほしいと心のどこかで願っています。叱るばかりではいけませんが、全く叱らないのはもっといけません。叱るべき場面ではきちんと叱れる親になりましょう。子供はうるさいと反抗しながらも心のどこかでは嬉しく思っているのです。叱るときには叱れる父親になる。子育て上手な父親になる30の方法。その16。母親からの愚痴には解決策の前に共感からかけよう。ねえ、聞いてよ。今日も大変だったのよ。あの子ったら。育児に疲れた母親は父親に対して一つや二つの愚痴をこぼします。そういうとき母の育児の悩みに対して男性はまず解決策から言ってしまいがちです。そんなことはこうすればいいだろう。一言で済ませます。悩みを言っているのだから解決につながるようなアドバイスをするのは一見すれば当然のことのように思えます。しかし解決策から返事をするのはよくありません。母親の本音としてはまず話を聞いてもらいたいと思っています。共感してもらいたい。悩みを聞いて大変だねと共感を得たいと思っています。自分の大変さを分かってもらい、努力を認めてもらいたい。もちろん全ての母親に共通するとは限りませんが、そういう傾向が強いのは確かです。父親が母親にかける言葉は解決策の前に共感です。そうか。それは大変だったね。本当によく頑張っていると思うよ。そういうことがあればイライラするのも無理はないね。母の育児の苦労をねぎらい、大変さに共感する言葉をかけてあげましょう。それだけで癒されます。解決策を言うならその後です。自分の気持ちを分かってくれて共感した人の話はその後も受け入れやすくなります。子供は母親に甘えますが、母親も父親に甘えたいのです。母親の話に共感する。子育て上手な父親になる30の方法。その17。甘える父親はもう一人の子供である。父親は子供に言います。自分のことは自分でしなさい。何でもかんでも親に頼らず自分でできる範囲のことは自分でするようにしなさいという言葉です。いつまでも親に甘えてばかりではいけないということです。全くもってその通りですね。反論の余地もありません。しかし、です。面白い現象が家庭内で起こっています。会社に向かおうとしている父親が母親に話しかけます。お母さん、靴下どこにあるの？ご飯、まだ。クリーニングに出したシャツはどれ？親、おかしいと思いませんか？父親がもう一人の子供になっています。母親からすれば自分のことくらい自分でしてよと思います。大人であるはずの父親が子供のように母親の負担になっている。母親からすれば面倒のかかる子供がもう一人家の中にいるようなものです。あなたにそういう心当たりはありませんか？頼りがいのある母親がいるとつい頼りがちになります。育児に忙しい母親の余計な負担にならないために、父親こそ自分のことはできるだけ自分でするという当たり前をすることです。育児で大変な時期だからこそ母の負担を軽減するように心がけましょう。母親の負担にならないよう自分でできることは自分でする。子育て上手な父親になる30の方法。その18。父親という遊び相手ほど面白い相手はいない。水口家には大きな座敷があります。子供の頃その大きな座敷は遊び場になっていました。柔らかい緑色の絨毯が敷かれてあったので怪我をする心配もありません。比較的体を使った激しい遊びは座敷でするものと決まっていました。特に父と座敷で遊んだ記憶は今でもよく覚えています。 どんな遊びかというと、何のことはない、飛び箱、です。飛び箱をわざわざ準備するのではなく、父が座敷の真ん中で四つん這いになり、飛び箱の代わりになります。私は助走をつけて父の背中を飛び越えていました。はじめは飛び箱の高さも低いですが、飛び越えるたびに父が少しずつ腰を上げて高さを上げていきます。飛び越えるたびに父が褒めてくれます。お、すごいな。じゃあもう少し高くするぞ。次第に飛び箱が高くなります。まさに人間飛び箱です。単純な遊びですが面白くてたまりませんでした。本物の飛び箱があって一人で飛び越えるだけでは面白くないですが、なぜか父親が飛び箱になると面白くなります。自分だけではなく父と遊んでいるという家族意識。飛び箱が飛べた。という嬉しさ。父に見られているという安心感。飛び越えるたびに父に褒められるという快感。もっと父に褒められたいと思いやる気を出す。どんなおもちゃで遊ぶより楽しく感じました。おもちゃで遊んだ記憶よりはっきり記憶に残っています。父と遊んだ飛び箱の記憶は昨日の出来事であるかのように覚えています。子供におもちゃさえ買い与えればいいという問題ではありません。確かにおもちゃも楽しくて面白いですが、何か人の温かさに欠ける部分があります。子供にとって一番の遊び相手はやはり両親です。とりわけ力の強い父親は子供の遊び相手にはうってつけなのです。子供の遊び相手になる。子育て上手な父親になる30の方法。その19。ストレス発散をするなら子供の遊び相手になればいい。父は仕事でストレスがいっぱい。ストレス発散といえばやはり運動ですね。休日には軽いジョギングなどをしてストレスを発散させようとします。ちょっと待ってください。どうせストレスを発散させるならいい方法があります。子供の遊び相手になります。男性である父親は母より力とスピードがあります。その利点を生かして父だからこそできる遊び相手になります。育児では力やスピードが必要とされる場面があります。そんな時こそ男性である父親の出番です。初めての木登り。鉄棒で逆上がりをする時の補助。高い高い。子供とのキャッチボール。かけっこ。どれも力が必要であったり、スピードが必要であったりしますね。こういう遊びを通して、子供は父を尊敬し始めます。遊びを通して、父親は男らしい力とスピードをアピールできるようになるからです。自分より強くて、自分より速い父親と接しながら、やっぱりお父さんはすごいな、と尊敬します。もちろん、体をいっぱい動かして父親と遊ぶことで、健全な発育が促され、体が丈夫になります。父親にはストレス発散になり、子供には体が丈夫になる機会です。いいアイデアですね。早速、今日から始めましょう。ストレス発散と子供の遊び相手を同時に叶える。子育て上手な父親になる30の方法。その20。親から暴力を振るわれた子供は友人にも暴力を振るようになる。子供が悪いことをしたとき、父親は心がけたいことがあります。叱るのはいいが、暴力はいけない、ということです。たった一言ではありますが、深い意味があります。往々にして父親は自分の大切な我が子だからこそ熱心な教育をしようとします。その結果叩いたり殴ったりなど体罰で分からせようとする時があります。自分の子供だからと思ってつい叩いてしまいます。これは絶対に良くありません。子供のためにと思って叩いているのでしょうが、実は子供のためになっていません。むしろ子供へ悪影響です。悪いことをして父親から叩かれた子供はどう思うでしょうか。悪い人は叩くものなんだ。悪いことをする人は叩いていいんだな。抑えきれない感情は吐き出してもいいんだな。子供が暴力を覚えてしまいます。すると子供が学校で悪いことをした友人を見ていきなり叩いたり殴ったりします。自分の父親がそうしているからそうするものだと思っているからです。悪いことをした人を叩く父を見ているので子供も同じようなことをしてしまう。本人は正義のつもりですが客観的に見れば単なる暴力です。まだ子供の頃ならいいでしょう。その子が大人になって社会に出て同じことをすればただでは済まされません。理性を抑えることができない癖がついて気に入らないことがあれば暴力事件を起こしてしまうようになります。父親がそうしてきた場面が思い浮かび真似をしてしまいます。いえいえ、まだそれだけではない。本当の問題はいずれその子が父親になった時です。結婚して我が子が生まれた時同じように体罰でしつけるようになります。自分がそういう風に育てられてきたので生まれてきた我が子にもそういう風に育てるものだと思ってしまうからです。自分が苦しい経験をして育ってきたから後から生まれる我が子にも同じ苦しみを与えてやるという悪い連鎖です。殴られることが常識になると、殴ることが常識になります。親子代々、暴力の連鎖の始まりです。子供のためにと思って、つい手を出してしまいがちですが、ぐっとこらえることです。悪い連鎖が始まるかどうかの分かれ目です。父親の教育に体罰があるかどうかが鍵を握っています。痛みや恐怖で分からせようとする教育は絶対に良くないのです。子供に暴力を振るのはやめる。 子育て上手な父親になる30の方法。その21。父の仕事現場を見せてあげると、父の仕事のイメージが湧くようになる。父親が仕事をしている、とはいえ、子供たちは抽象的な想像しか湧きません。子供なりの父の働く姿を想像しますが、必ずしもその通りとは限りませんね。そういう時こそ、父の職場を子供たちに見せてあげましょう。実際の仕事現場を生で見させてあげます。会社からの許可、機密事項、個人情報など注意を払う必要がありますが、会社によっては許してくれるところもあるでしょう。職場の雰囲気、実際に父が座っているデスクなどを見ると、子供たちは父親の仕事のイメージが湧きます。父が仕事をしている内容などを見せてあげれば、お父さんはここでこんな風に仕事をしているんだ、と理解できます。もし、会社が許してくれなければ、会社の外観だけでもいい。子供に父の働いているビルまで連れて行き、ここがお父さんの勤めている会社だよ、と教えてあげましょう。大きなビルだな。あのビルの中でいつもお父さんは仕事をしているのか。それがわかるだけでも意味があります。なんとなくぼやけていた父の仕事ぶりを想像できるようになります。行ってきます、と家を出て行った後、父はどこへ行き何をしているのかがわかるだけでも違います。子供たちとの間に共通の話題ができて話が弾みやすくなるのです。可能なら働いている職場を見せてあげる。子育て上手な父親になる30の方法。その22。早く家に帰られる人は気の利いた父親になるための気遣いをしよう。仕事が早く切り上げることができ、夕食前に早く家に帰られそうな時があります。週に1回くらいはそういうタイミングのいい日もあることでしょう。さて、そんな時です。もちろん早く家に帰って家族揃って夕食ですが、たまにはちょっと変化を持たせてみましょう。気の利く父親になるためのポイントがあります。父が早く帰れると分かった日には家に電話して母親に今日は早く帰れそうだよと伝えます。その時、次のどちらかも一緒に伝えましょう。夕食を買って、帰る。家族で外食する。どちらでも OK です。夕食を買って、帰るなら、今日はお弁当やおかずを買って、帰るから、夕食の準備はいらないよ、と伝えます。帰りにスーパーに寄って、夕食のお弁当やおかずなどを買って、帰りましょう。重い荷物でも、男なら持てるはずです。家族で外食をするなら、食事に出かけるから準備をしていてね、と伝えます。家族は、外出するための身支度の準備ができます。いずれにせよ、普段と違った夕食が食べられるので、子供は大喜びです。しかも、母親は夕食を作る手間がなくなるので、楽になります。父が早く帰られ、母の夕食作りの手間が省け、家族全員と食事ができます。父からすれば、大したことはないと感じますが、母親には大助かりです。些細な気配りで、父親としての好感度が上がります。早く家に帰れる日は、夕食を買って、帰るか、家族で外食をする。子育て上手な父親になる30の方法。その23。愛の伝わるスキンシップがあれば、回数は少なくてもいい。子供が一番喜ぶのは、やはりスキンシップです。ワンワンと泣いているなら、抱っこをしてみましょう。すぐ泣き止むはずです。お父さんと手をつなぐだけで、子供はにっこりすることでしょう。おんぶをしていると安心して、そのまま寝てしまいます。そのくらい子供には嬉しいことです。心から落ち着くことはありません。ただし、スキンシップが大切だからとはいえ、いつもベタベタ触れ合うばかりではいけません。大切なことは愛の伝わるスキンシップをすることです。例えばあなたが幼い頃を思い出しましょう。父や母からおんぶされたり抱っこされたりした記憶があるはずです。幼い頃に母から抱っこされたり手をつないだりおんぶされた記憶は残っていることでしょう。よくよく考えてみれば遥か昔の記憶です。なぜそれほど印象に残っているのでしょうか。愛がきちんと伝わるスキンシップがあったからです。大好きだよ。愛しているよ。大切にしているよ。そうした愛が伝わるスキンシップを心がけましょう。父親は母親よりスキンシップが少なくなりがちです。仕事の関係で子供と接する時間が短くなるのは仕方ないことです。大丈夫です。その分愛情たっぷりのスキンシップを心がければいい。愛のあふれるスキンシップがあれば回数は少なくてもずっと記憶に残ります。手をつなぐとき、抱くとき、おでこを撫でるとき、きちんと気持ちが伝わるようなスキンシップなら子供には必ず伝わります。昔のスキンシップの記憶が残っている理由はそうした理由からです。愛のあるスキンシップを心がける。子育て上手な父親になる30の方法。その24。正しい力の使い方とは大切な人を守るためである。男性の特徴の一つといえば力です。男の子のお子さんがいる場合しつけておきたいことがあります。力の使い方についてです。男の子に力の使い方について教えていない家庭が多いので驚きます。子供とはいえ、やはり女の子より男の子の方が強いです。力の強い男の子は力で喧嘩をしたり、女の子をいじめたりすることもあるでしょう。男の子にきちんと力の使い方を教えてあげないと、人を困らせたり、叩いたり、など悪いことに使ってしまいます。そうした力の使い方は間違っています。 まだ幼い子供だからこそ早い時期に力の使い方を教えるべきです。力の正しい使い方を教えるのは早ければ早いほどいい。あなたは子供に力の使い方についてきちんと説明ができますか？本当の力の使い方とは大切な人を守るためです。男の子供がいればきちんと力の使い方を教えることが大切です。特に男性である父親はそれを子供にしっかり伝えましょう。またそう言うて本となるよう心がけましょう。人を困らせたり泣かせたりするための力の使い方は間違っていると真正面から教えてあげることです。なぜお父さんの力が強いのかというと、家族を守るためなんだよと教えてあげましょう。力は人を困らせるためではない。人を助けるためにあるんだ。大切な人を守るために力を使いなさい。母親や子供に暴力を振るわず、むしろ家族を助けるために力を使う。そういうところを見て子供は力の使い方を覚えます。大切な人を守るために力を使う。子育て上手な父親になる30の方法。その25。子供の下品な言葉にいちいち本気にならない。子供は幼い頃が一番可愛いと言います。10歳くらいまでは何でも、はい、ありがとう、と言って素直に言うことを聞く年齢です。お人形さんのように可愛いですが、10歳くらいを過ぎると急変します。悪い言葉を覚え、使い始めます。バカ。アホ。マヌケ。友人の影響や漫画の影響などを受け、汚くて下品な言葉を使い始めます。子供にはこうした下品な言葉が大変新鮮です。使うだけならまだしも、親に向かってもこうした汚い言葉を言ってからかい始めます。こうなると厄介です。急に子供が憎たらしくなり、叱ることも急に増えてきます。生まれたばかりの頃は怪我をしないように手がかかり、手がかからなくなったと思えば、次は汚い言葉で親をからかい始める。はあ、なんと子育てとは大変なのでしょう。こういう言葉に対してどう対処していますか？無理やり言わせないように叩いたり殴ったりなど暴力でしつけようとするのはよくありません。叩いてはいけませんと言っている親が暴力を振るのは見本になりません。難しくはありません。子供の下品な言葉にいちいち本気にならないことです。そういう言葉を使うのはやめなさいと忠告だけして、あとは聞き流すだけでいい。こういう言葉に親が本気で反応するのも大人らしくない。結局子供の言葉です。心から本気で言っている言葉ではありません。ただ面白半分、興味本位で口にしているだけです。親も大人ですから、仮に冗談だと思い聞き流せばいい。精神年齢の高い親が精神年齢が低い子供を包み込めるくらいの度量が欲しいところです。いちいち本気で付き合っていたら親は身も心も持ちません。こうした言葉を子供がいつまでも使い続けるわけではありません。もうしばらく成長をすればすぐ飽きて言わなくなります。物珍しい言葉を覚えて使ってみたいだけなのです。子供の汚い言葉を軽く聞き流せる親になる。子育て上手な父親になる30の方法。その26。男らしい父親なら曖昧な返事は返さない。夫婦でよく話すのは父親より母親のケースが多いのではないでしょうか。もちろん父親でおしゃべりの人もいますが、そういうケースは稀です。おしゃべりは女性の得意技であり、主導権を握っています。平日、父親は仕事で家にいないため、日中にあった子供の出来事や心配など細かく連絡しようとします。最近あの子なんだか元気がないみたい、心配だわ。あの子今日テストで悪い点取ったの、塾に通わせた方がいいのかしら。最近私の言うことを聞かなくなった、あなたからも何とか言ってよ。言わんとしていることはわかりますが、往々にして話の量が多くなりがちです。我がこのことで話の量も力がいり、長々と話してしまいがちです。母親の話を聞くだけで疲れてしまい、父親としては中途半端な返事をしてしまいがちです。うん。ああ。まあな。は。へ。イエスでもない。だからとはいえ、ノーでもない。こうした曖昧な態度を母親は嫌がります。曖昧な返事をするから母親はきちんと聞いているの。とヒステリックになります。まだ返事をするだけいい方です。一番いけないのは無言になることです。母親の話に対して何の反応もなくなるのは一番いけません。無関心ということです。女性にとって無言は無視されたと感じます。冷めた夫婦はここから始まります。夫婦の終わりさえ予感させてしまいます。父親としては面倒でも母親の話に対してきちんと返事を返すことです。父親がしっかり返事をし、わかったよと言えば済む話です。もし一人にさせてもらいたければ、少し疲れているから静かにしてくれないかと言うだけでも OK です。次の週末に俺から子供に言っておくよ。週末には子供の相手をするよ。何かきちんとした返事をすることです。はっきりした返事で妻は安心するのです。きちんとした返事を心がける。子育て上手な父親になる30の方法。その27。夫婦仲のいい家庭は子育てにもいい影響を与える。夫婦仲がいいと子育てにもいい影響を与えます。いつもお仕事大変ね。 お疲れ様、と父の仕事に感謝する母。いつも育児ありがとう。本当に助かっているよ、と母の育児をねぎらう父。父が母を思いやり、母も父を思いやります。見るからに夫婦が愛し合っているのがわかります。一見すると仲がいいのは父と母の間だけです。子供に対して直接何かをしているわけではありません。しかし仲のいい夫婦はそれだけで子育てにとても良い影響を与えます。いい影響を与えるポイントは3つあります。1. 思いやる言葉や態度を子供も真似する。2. 子供への態度も優しくなり愛情が注がれる。3. 子供の情緒が安定する。第1のポイントは思いやる言葉や態度を子供も真似することです。夫婦が助け合っているところを子供が見ることで助け合うのはいいこと。人が喜んでいる顔を見たい気持ちが芽生えてきます。両親が協力したり愛し合ったりしている姿を見て子供も憧れを抱くようになります。子供の生き方にも影響を与えます。第2は子供への態度も優しくなり愛情が注がれることです。子供を育てるのは両親です。その両親の仲がうまくいっていると子供への態度も自然と穏やかになり愛情あふれる態度になります。子供にはやはりいつも優しいお父さんとお母さんでいてほしいです。子供へ注がれる愛情は父親や母親からですが、その父親や母親こそ愛情が必要です。川の上流から下流へ向かって水が流れていくイメージです。上流である父親、母親こそたっぷりの愛を抱いてほしい。夫婦が愛し合っているからこそ、結果として子供へも愛情がたっぷり伝わります。第3の理由は子供の情緒が安定することです。両親がいつも喧嘩をしていると子供も不安になります。自分の家なのに落ち着くことができません。不安や恐怖を感じる時間が増えて心に悪い影響を与えます。しかし、いつも両親が穏やかなら子供も安心します。夫婦が笑顔で喜びを分かち合っていると、それを見て子供も笑顔になります。喜びや嬉しさを感じる時間が増え、心にいい影響を与えます。自分の家が落ち着くようになれば、勉強にも集中する時間が増え、成績の伸びも良くなるのです。夫婦仲を良くする。子育て上手な父親になる30の方法。その28。子供の失敗は褒めたたえるくらいでいい。あなたが新しいことに挑戦しようとするときはどのようなときですか？成長を求めているとき、向上しようと心がけているとき、やはり人が挑戦しようとするときが大変ですよね。今までとは違った新しい自分になりたい。自分の殻を破りたいから今まで経験のない新しいことをしようとします。新しいことに挑戦すればうまくいくときもありますが、時には失敗するときもあります。大人ですら新しいことに挑戦するときには勇気が必要です。時には失敗もします。子供ならなおさらです。子供も大人同様に新しいことに挑戦しようとするのは成長しようとしている証拠です。初体験ということです。初めてのお使い。初めての留守番。初めての食器洗い。新しいことに挑戦すれば失敗することもあるでしょう。いえ、大人よりうまくいかない確率は大きいはずです。初めてのお使いで頼んだものと違うものを買ってきてしまう。初めての留守番で怖くなり泣き出してしまう。家の手伝いで食器洗いをしていた時にうっかり手を滑らせて皿を割ってしまう。そんな失敗を怒鳴ったり叱ったりする親ではよくありません。男らしい父親なら子供の失敗を褒めるくらいは必要です。よく頑張ったね。偉い。今回はうまくいかなかったけど次からはうまくいくよ。大丈夫。勇気があるね。力強い言葉をかけて失敗を褒めたたえてあげます。すると子供はうまくいかなかったけれどこれでよかったんだと思い落ち込みから立ち直ります。失敗を褒めたたえるというのがポイントです。挑戦したからこそできる失敗です。きちんと子供が成長しようとしている姿ですから思い切り喜ぶのです。子供の失敗をむしろ褒めたたえる。子育て上手な父親になる30の方法。その29。子供の話に小難しい評価や感想はいらない。単に共感するだけでいい。心理学から言えば人が誰かに話しかける目的の大半は共感してもらいたいからとのことです。話を聞いて納得してもらったり一緒に気持ちを分かち合ったりしたい。あなたにも当てはまるのではないでしょうか。仕事のような特別な用事がある場合を除いて考えてみましょう。普段の日常生活の中、何気なく友人に話しかけたり、電話したりするとき、どのような心理状態ですか？自分の話を聞いてもらいたい。分かってもらいたい、という気持ちがあるはずです。明確に、私の話を分かって、と言葉を口にすることはありません。それとなく、聞いてよ。今日こんなことがあってね、という話をしていることでしょう。共感をしてもらいたいから話しかけています。幼い子供でも同じです。子供が親に話しかける理由の大半も共感してもらいたいからです。今日学校でこんなことがあったんだよ。友人とこんな遊びをしたよ。道端でこんなものを見つけた。そういうとき親は子供たちの話を聞いて評価や感想を言うのではありません。 単に共感する言葉をかけてあげればいい。それは大変だったね。辛かったね。そうだね、なるほど。すると子供は自分の気持ちを理解してくれたと感じ、あっと笑顔になります。特に男性である父親は子供からの話に難しく身構えて考えてしまいがちです。何か気の利いた返事をしてやろうと力を込めすぎていませんか。アドバイスや感想を無理に考える必要はありません。単純にそうか、なるほどと共感すればいいのです。子供の話に共感する。子育て上手な父親になる30の方法。その30、家の手伝いは言い換えれば体育の授業である。私の実家は兼業農家です。週末の朝は、おい高弘、今日も手伝ってくれという父の一声で叩き起こされていました。夏場の週末にはみかん模擬の手伝いが慣例でした。みかん1個は片手で持てるほどの軽さです。しかし大きなカゴに何十個ものみかんを詰めると相当な重さになります。カゴを持ち上げて運びますが、まだ小学校低学年だった私には一人では持ちきれない重さでした。そういう時、父はある行動に出ました。二つある取ってのうち一方を父が持ち、もう一方を私が持つようにしました。一つの荷物を父とこの二人で運ぶイメージです。重さは二分の一になります。重さが二分の一になれば小学生の私でもなんとか持てる重ね差になりました。しかしです、当時この手伝いが不思議でなりませんでした。作業効率が悪いです。父は力があるので一人で荷物を持て、しかも仕事が早い。一方私一人では荷物が持てず、父からの協力が必要だった。父一人がやった方が早い仕事なのに、なぜ私にわざわざ手伝わせるのかと思います。子供に手伝わせることで仕事がはかどるどころか効率が悪くなっていました。幼い子供でもその効率の悪さはよくわかるほど明らかでした。往々にして仕事の現場でもそういう現象が起こります。部下に任せるより熟練した上司が一人で仕事をした方が質もスピードも速いことがあります。ではなぜ父は仕事の効率を下げてまで私を手伝わせたのか。それは家の手伝いを通して子供の健全な発育を促すのが目的でした。手伝いという名前がついていながらも、その実態は体育の授業です。成長盛りの子供は学校の体育の時間では全然足りません。足りない分は家庭内で補う必要があります。父は力の必要な家の手伝いを通して子供の健全な発育を促そうとしていました。手伝いとしての作業効率は下がりますが、子供には体育の授業の一環になり力をつけます。すべての手伝いはそうです。私の場合は農家だったので特に力のある手伝いを任される機会が多かったですが、他の家庭でも通じる話です。手伝いはすべて子供の発育を促す機会になります。犬の散歩、庭の掃除、食器洗い、布団干し。布団は結構重いですから、いい運動になるでしょう。すべて手伝いという名前がついていながら、体育の授業になります。子供が体を動かす機会になり、どんどん成長が促されるのです。家の手伝いを通して、体育の授業をする。子育て上手な父親になる30の方法。まとめ。その1。父親こそ育児に参加する。その2。父ではなく父親になる。その3。楽しそうに仕事をする。その4。子供の興味や関心を伸ばしてあげる。その5。子供の破壊行為に寛大になる。その6。遊びを突き詰めて勉強に変える。その7。家族サービスという言葉を使わないようにする。その8。父と子供の都合を一緒に叶える方法を模索する。その9。父親は子供と触れる時間が短いからこそ意図的に増やす。その10。母の大変さを理解する。その11。週に1回くらいは夕食に間に合うよう早めに帰宅する。その12。家族の誕生日くらいは早めに退社できるようあらかじめスケジュール調整しておく。その13。母親へ育児をねぎらう言葉をかける。その14。子供に愛を伝えるために叱る。その15。叱る時には叱れる父親になる。その16。母親の話に共感する。その17。母親の負担にならないよう自分でできることは自分でする。その18。子供の遊び相手になる。その19。ストレス発散と子供の遊び相手を同時に叶える。その20。子供に暴力を振るのはやめる。その21。可能なら働いている職場を見せてあげる。その22。早く家に帰れる日は夕食を買って帰るか家族で外食をする。その23。愛のあるスキンシップを心がける。その24。大切な人を守るために力を使う。その25。子供の汚い言葉を軽く聞き流せる親になる。その26。きちんとした返事を心がける。その27。夫婦仲を良くする。その28。 子供の失敗をむしろ褒めたたえる。その29、子供の話に共感する。その30、家の手伝いを通して体育の授業をする。